たまにはね、仕事の話でもしようかななんて思うんですけど、久しぶりにね、先ほどね、仕事でやらかしてしまいまして、本当に恐ろしいくらいね、落ち込んでるんですけど、ね、この状態から始めるというね、1時間後にはね、普通に戻ってればいいんですけどね、本当はラジオ始まる前に、テンションの方をね、上げて行きたい。まあ、いつもね、そういう意気込みなんですけど、ちょっとね、無理だったね。なんとか頑張ってね、テンション上げようと思ったんですけど、そんなに上がらない、ね。っていうのもさ、今日ね、その、仕事、やらかしてしまった内容なんだけどさ、まあ、もともと今の仕事は、コールセンターと、なんか事務職の間ぐらいでね、まあ、内容としては、まあ、お客様が、お申し込みをまあ、されます。で、そのお申し込みいただきましたら、こちらの方からね、ご連絡をしてですね、それで、まあ、ちょっと工事のね、日程なんかを決めさせていただきましょうというね、そういうまあ、お仕事をしているわけなんですけど、まあ、結構具体的でしたね。これはバレてしまう可能性ありますけど。でですよ、お申し込みしているお客様に、まあ、お電話をしましてですね。それで、お話をしていたところ、こちらの話を全く聞いてくれずに、向こうがずーっと、まあ、喋ってるというか、結構怒鳴ってるというかね、ずっとそれを食らっていて、いや、これやべえなと思って、久しぶりに変なね、ちょっと、お客様にね、出会ってしまいましたねって思ったんですけど、で、私もね、いろいろ言いまして、で、いろいろめんどくさいと、ね、言うわけで。なので、お客さんもね、だったら、もうこんなめんどくさいんだったら、ちょっと申し込みやめるわ、みたいなこと言ったから、ね、なんか、俺もね、その時に、申し訳ございませんと、ね、ちょっともう一度じゃあお話しさせていただいてよろしいですかって言えばよかったんだけど、ね、申し込みじゃあやめるわって言われて、まあ、売り言葉に買い言葉ではないけど、じゃあこちらのお申し込みはキャンセルということでよろしいですかってね、思わず言ってしまったんだよね。そうしたらさ、ちょっと上司出せやと、ね、お前ほんと失礼なやつだなと、上司出せというふうに言われましてね、まあちょっと近くにね上司いましたから、上司に代わっていただいて、で、対応していただいてね、一応無事終わったっちゃ終わったというか、まあ一応明日ね、そのお申し込みのね、ちょっと処理だけして、まあ、終わる感じなんですけど、いや、本当にね、まあ、って言ってもだよ、そんなに、まあ、もちろんこっちがね、もう一歩の忍耐っていうかね、ずっと我慢してたところはあります、話をしててね。でも、お客さんがそんなね、本当は、申し込みをやめたいわけじゃなくて、ちょっとね、イライラしたりとか、ね、そういう気持ちを分かってほしいっていうことで、ね、申し込みじゃやめるっていう話をね、振ったわけなんだよね。でもさ、ねえ、そんなん、俺もちょっとね、久しぶりのこういうお客様だったからね、ちょっと戸惑ってしまいましてね。やっぱしね、普通に話ができるお客様だったらね、問題ないんだけど、やっぱね、こうやってずっとね、怒鳴られるっていうかね、大きな声出されて怒鳴られて、まあ罵倒ではないけど、ちょっと怒鳴られてるとさ、俺もう30歳になってるけど、やっぱりね、来るんだよね、結構。で、なんつーの？体が震えてくるっていうか、わかる？たまに喧嘩とかするじゃん。イライラしちゃって、なんかそれで友達とかとかさ、昔ね、例えば、まあ、今だとあんま喧嘩しないと思うからわかんないかもしれないけど、小学校とか中学校とかさ、友達とさ、大喧嘩するときにさ、なんかちょっと手がわなわなしちゃったりとかしてさ、そのなんか、何？自己紹介、超緊張してるときとかさ、手が震えたりするじゃん。あの感覚？あれになっちゃってさ、電話しながら。ねえ、ちょっとわなわなしちゃってさ、どうしようと思って。で、そんな状態だったからさ、 もう1秒でも早くさ、もうそのお客さんの電話を置きたいわけよね。だから来たとね、うん、やめたい発言来ましたよって、じゃあぜひやめてくださいって話だったんだけど、まあそういうわけにもいかずね。つうかまあ申し込みしてるんだからね、もちろんさ、あの納得していただいた上でさ、申し込んでもらってるわけだからさ、でこのね工事決める段階でもし納得がいかないんだったら、そりゃね納得しない状態で入ってもらってもさ、そんなの申し訳ないしっていうのもあるからさ、それはちょっとねどういう風な対応をねちょっと今後しようかなっていうのはね考えるところなんだけどさ、ね、別に強制でさどうしても入ってもらいたいっていうかさ、ね、何が何でも入ってくださいっていうわけでもないしさ、お客さんがね入りたいっていうから、じゃあだったらぜひ入ってくださいで入っていただけたらね、あのしっかりサービスの方はねあのちゃんとしますからっていうことじゃない、納得の上の納得でさね、え難しいね仕事ってと思って、ちょっとそんなね感じでちょっと本当にあの上司にもね迷惑をかけてしまいね、俺もねちょっとこんなんでねあのテンションも下がってね、良くないね。だからやっぱしいいよ、あのもしねこっちがねあの理不尽ではないけど、あんまりお客さんに都合の良くないことばっかり言ってるんだったらさ、言ってもらってもいいけど、あの怒鳴らないでね、あのリスナーのみんなももしねあのそういうちょっとイライラするねそのコールセンターからの連絡が来たとしてね、でもその時もあのそういう意見があったら言ってもらっていいんですけど、あの怒鳴らないでください。で怒鳴られるとそれだけでもう体が震えてきちゃうからね、ちょっと涙目になってきちゃうから、でそんな時にね人間はねちゃんとした判断できないから、そうしたらね売り言葉に買い言葉、まあ、買い言葉ってことの買い言葉じゃないけど、お客さんが言ったことを復唱しただけだからね、うん、じゃあ申し込みやめるわって言うから、じゃあこちらキャンセルですねと言ってるわけでもなく、キャンセルでよろしいんですかねっていうぐらいのね、うん、感じの確認で言ったんだけどさ、まあ、今日の NG ワードキャンセルだよね、これはまずいね。だからちょっとねそんなんでね、ちょっと仕事って辛いねと思って、まあ、別にねこんなのはまあ3ヶ月に1回、3ヶ月まあ半年に1回ぐらいねあるかないかぐらいのね感じなんで、まあ別にいいんですけど、ただねこのね前にやってたねコールセンターはねこんなのがね、まあ毎日とは言わないけど3日に1回か週に1回はねありましたから、こういうちょっと大声をね出すお客さんっていうのがね、そんなのやっぱしね、まあ週1でも来たらねそりゃちょっと精神やられちゃうよねって、ね、思うよね、うん、親に相談しちゃうよねって、俺もうちょっとダメそうなんだけどって、ね、仕事うんぬんじゃなくてね、もうなんかもうダメそうなんだけどって、ね、そんな電話もしちゃいましたからね、その時はね心配されちゃいましたから、なのでねまああんまりね声を荒げないで、あとなんかそういう売り言葉もやめてほしいよね、本当はね。こういう風にしてくださいってね、要望だったらいいんだけど、じゃあ、申し込みやめるわとかね。そしたら、こっちもね、うん、やめるって言われたらって話もあるからさ、そこまでね、で、まあでも、客商売ですからね、なんとも言えないけど、ただ、お客様は神様ですってわけではないじゃない。今のこのご時世ね、お客様はお客様であってさ、でちゃんとねお金をお支払いいただければね、お客様ですし、お金払っていただけなかったらお客様でも神様ではないですしね、本当に。なのでね、ちゃんと契約ですからね、両者が納得の上でね結んで、それでお互いにねこちらはお金をいただいて、でお客様はサービスをね満足のいくサービスを提供してさ利用してもらうっていうのがさ、それがね一つの形であってさ、無理やり入れたりとかするんだったらさ、それで無理やり入ってもらってさお金もらったら、それはねどんなお客様でも神様です神様ですって言うかもしんないけどさ、今日そういうわけでもないからね。まあ段階の世代が多いんですかね、段階の世代のリスナーの人ごめんなさいね、もっと上かな、でちょっとその 俺は客だぞみたいなねタイプの人は、まあ、年配の方に結構多いからね、なんとも言えないけどさ、まあそういう風にはね、まあ、ならないでほしいっていうのと、あとまあこっちもねもう少し忍耐強くね、ね、たまたまなんでこんなね、いつも忍耐強いんですけどね、今日はねちょっとダメでしたということで、そんなね、感じです。今日もやっていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジパーソナリティパルです。こんばんは。もうねそんなんでちょっとテンションがちょっとよくわからないね状態で、会社の帰りもねいつもだったらね早く家着いてでラジオの用意しなくちゃってね、結構慌てて帰ってくるんですけど、今日はもうとぼとぼとね、本当にゆっくりスローなスローなね歩きでね帰ってきましてね、いつもはもう早く帰ってきて、でご飯もね晩飯も途中でホットモットがあるからホットモットで海苔弁を買って帰ってくるんですけど、でそれがまあこんもうなんつうのラジオする前の儀式的なね海苔弁食って始めるみたいなねところがあるんですけど、もう今日ダメだったよね。今日普通にセブンイレブンでさ、なんか何上海焼きそばみたいなね買ってチンしてさ食ってさ、そんなんだからもうね辛い。まあ明日になったら大丈夫かなね。まあダメですね本当に、メンタルが弱い。30歳になってもメンタルが弱いってね。でもねもうねなるよね、辛いよね本当にメンタル。まあそんなこんなでね、今日もねやっていきますけど、じゃあちょっとねお便りもいただいてるからねお便り読んでいきたいと思います。ラジオネームカオスさん、パルさんどんまいですね、そんなツンデレ客いらねえよ、キャンセルつったらキャンセルだろ、ほんとうざいですねというねお便りいただきました。ありがとうございますね。まあとはいえですよね、本当になんとも言えないね。さまあいいんだよね、これはこれでいいんだけど、次ねこういうお客様がいた時にちゃんとね対応できるかっていうのはね問われるところですからね、その時に売り言葉に買い言葉ならないようにねしっかりまあ、目の前のねモニターのところのに付箋でも貼ってさね、忍耐ってね明日書いて貼っとくから、忍耐に次ぐ忍耐ってね書くわ本当に。もうそんなまあ、引きずらないように、ね、引きずりますけどね、まあ、なんとかね頑張っていきたいと思います。あとね合わせてカオスさんからお便りいただいてます。どうもお久しぶりですね、最後に来たのはいつ頃でしょうか、だいぶ前のような気がします。高校生になって最近聞けてなかったので、パルさん仕事とか安定してるみたいでよかったです。とりあえず5月病回避できたのでまた毎週聞きに来ますよ、では放送楽しみにしていますというねお便りいただきました。ありがとうございます。そんなお便りいただいたのにね、しょっぱなからだよね、しょっぱなから愚痴りますけど、でも愚痴ってなんぼだねところですよ本当に。せっかくさ先々週ぐらいから来てたさハイパーネガティブ期をさなんとか抜けたと思ったらさこれでしょ、神様は結構な仕打ちをするぜっていうね、本当にもう辛いけどね大丈夫、ラジオのおかげでねこの落ち込んだままでいられないっていうね、この状況週に1回ねテンション上げなくちゃいけないっていうこの強制イベントがあるから、それでね俺はなんとかね今持っているの感じするよね。ラジオなかったら多分2年前にねちょっとやばいことになったかもしれないから、これがまあ2年続いてるってことでね、なんとか無理やりまあごまかしてね生きてる感はありますけどもね、まあそんなんでねまたねちょっと聞いていただけたらね嬉しいです。じゃああとねじゃあちょっとねお便りもねいろいろお待ちしてますのでね、お便りの方をですね、こちらの方の募集は掲示板か、あとはメールでお待ちしております。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただいて、でホームページありますのでこちらの掲示板に、ラジオ用スレその2というねところありますから、こちらにお便りをいただくか、あとはメールでお待ちしております。 メールアドレスは radio@doutei.net radio@doutei.net、こちらまでお便りの方もお待ちしております。まあ何でもね、あの普通オタで問題ないんでね、何でもいいんでいただけたらね。今日はちょっとね、もしかしたら、特にコーナーなしでね、喋りたいこと喋ってる形になりそうなのでね、まあ、その喋ってる内容に対するね、まあパルお前ちょっとそんなこと言ってるけどってね、もうこうじゃねえのかみたいなね、ツッコミいただいてもいいですしね、まあ、読んでいきたいと思いますからね。あと普通のね、こんなことあったよとかね、あんなことあったよとかね、ちょっとユッケが食べたいよとかね、あればね、ユッケ全然売ってないけどどうなってんのってね、あればお便りいただけたらと思いますからね、ぜひぜひ、お便りお待ちしております。ユッケ食べたいんだよね、不謹慎だけど、不謹慎なのかどうかわかんないけどね、あー俺あんまりさ、なんかそういうまあ、2ちゃん的なねところでさ、ユッケの話がよく出ててさ、ただそこで見るとみんなユッケ食わねえみたいなね話になってるの。もう生肉なんて普通食わねえだろみたいな、ユッケ食ったことねえとか、食ったけど美味しくねえとかさ、そん周りに生肉好きなやつがいないとかさ、よく言われるんだ、なんか書いてあったんだけど、そんなことなくないと思って。俺ちっちゃい頃からユッケ大好きだし、親父も好きだし、で友達もユッケ好きだし、あれば頼むし、最高にユッケってうまいと思うんだけど、どうなんだろうね。そんなユッケがさ、ちょっとね、まあ残念なことになってしまって、あそこの社長も残念なことになってしまってですけどね、なかなか素敵、素敵って言ったらまたちょっといろいろとね、今ちょっと人もね亡くなってるから不謹慎になっちゃうからね、まあ、ちょっと違いますけど、まあねえ、どうなんでしょうっていうね、あの社長のその対応っぷりというかね、うん、まあまあそこはね、あまりちょっと濁しつつね、まあやっていきたいというところで、ちょっとねまあ美味しいもんね、うん、食っていきたいからさ、そういう提供する側もね、ちょっとちゃんとね管理をしていただけたらね嬉しいなと思ってね、ちゃんとしてるのに、まあこのね流れで自粛しないといけないっていうねところもあるからさ、それもねちょっとね悲しいところかなと思うんで、ちょっとねまた提供され始めたらね、いやもうぜひ俺はねユッケをね食べていきたいと思ってるんで、ちょっとよくわかんないんだよね、生食用の牛肉というのはね、日本ではね流通していないって話があるからさ、なんとも言えないですけど、なんかでも牛角の肉は桜肉らしいんだよね、多分馬なのかな、でとか、あとはなんか一回ちょっと炙ってあったりとかするとかって話があったから、まあねえ、そういうちゃんとやってくれてるところだったらね、念には念をやってくれてるところのはさ大丈夫だと思うから、また復活したらねちょっと食べに行きたいなって思ったりするんですけどね。じゃあちょっとね、今日話したいこともねあるんで、ちょっと話しつつね、お便りも読みつつって感じなんですけど、今週ね、越谷、埼玉県にある越谷市とかあるんだけど、越谷にレイクタウンっていう、結構聞いたことある人、全国で言ったらあれかもしれないけど、関東圏内だったら、ね、聞いたことある人いるかと思うんだけど、まあ、かなりでかい日本最大級のショッピングモールがね、越谷レイクタウンってところにあってね、でそこに4月29日にアウトレットのねところができたっていうところで、じゃあちょっと行ってみようかなってね行ってきたんですよ。で本当はね5月の2日にね仕事休みだったから行こうかなと思ったんだけど、まあ起きれなくてね全然ね、で結局行けず、で次の休みのね5月5日にねちょっと行ってきまして、で、まあ、この日ねちょっと夜にねなんか親からちょっとメールが来てて、で近いうちちょっとご飯でも一緒に食べに行かないっていう話があってさ、じゃあ5月5日の夜にでもね行こうかって話になってて、じゃあその前にね、じゃあ夜そうやって親とご飯食べ行くから じゃあその前にそのレイクタウンのね、アウトレットをね見に行ってね、それでちょっとねショッピングでもしてウキウキ気分でね親と会おうかなと思ったんですけど、でレイクタウン行ってさ、でもともとね俺ねホームページで見てて、でどんな店があるのかなと思ってたんだけど、まあ僕みたいなねユニクロ無印ね、まあそんなところがね、一番のねおしゃれ服っていうねぐらいの男ですから、そんなその辺のね都会にあるようなセレクトショップとかにはなかなか足は踏み入れづらいんですけど、まあ踏み入れてもね買えないじゃないやっぱし、店員さんのその視線も怖いし、あとまあお高いですしね、服にそんなにお金をかけるっていう価値観がないからさ、その辺が難しいんですけど、買ってもねセールとかでね買ったりするぐらいで、まあそんなぐらいのねまあおしゃれっぷりなんですけど、でちょっと調べたらさ、なんかまあユナイテッドアローズの、アウトレットがあったりとかで、ホームページ見る限りだとビームスのアウトレットもねなんか載ってたよ。じゃあちょっと行ってみようかとね、おしゃれだ、まあ世のねおしゃれくんたちはみんなビームス、アローズ、ね、シップス、ジャーナル、スタンダードね、この辺みんな身にまとってるんだろうと、そしたらモテるんだろうと、セックスができるんだろうというところがあるからさ、そんなのアウトレットだろうがアウトレットじゃなかろうがさ、ぱっと見女になんてわかるわけがねえとね、あいつらの目はね節穴なわけだよ。こんな俺たちみたいなね純情で誠実な奴らをねもう全然見向きもしないとね、チャラ男ばっかりっていう、そんな節穴の目にねアウトレットがどうかなんてわかるわけがねえと、ということでさ、まあただ俺おしゃれなね服がね安く手に入ったらねモテるかななんて思ってね、まあ行ったんですけどね、で行ってさ、したらさ、まあ5月5日、まあ、ゴールデンウィークの最終日だからさ超混んでんだよ人がね、で家族連れじゃない基本的に、したらもうさ歩くペースが遅いわけ、混んでるからさイライラしてさ、人は多いわ歩くペースは遅いわね、もう歩いててで目の前に人がいて、でもその前のスペースはガラガラに空いたりする時あるわけよ、なのにそんなのをさね全然気にせずにもう何人も3人4人で横になって歩いてるとかさ、クソカス野郎だと思ってさイライラしてさ、もうそんな人混み来るもんじゃねえなと思って、やっぱねそういう人がねやっぱし来そうなところは平日に行くべきだよねってね改めて思いましたけど、で行ってでまあユナイテッドアローズまあありましたから入ってさ、でいろいろ見ててさ、でも高いんだよねと思って、アウトレットだよ、アウトレットっつったらアウトレットですよ、もう安かろう悪かろうでもいいんですよね僕らにとっては、ただそういうブランド、まあブランドっていうものではないけど、ね、そういうレーベルっていうか、なんつうのおしゃれはなんていうのそういうの、そういうねもうおしゃれ認定された服をさ、安くてもね、安くてもボロボロでもね僕は身にまとってますよと、そういうぐらいで別にいいんです、だから本当にいいよ、もうユナイテッドアローズのそういうタグがついてる雑巾とかでもいいんだよ、あったらおしゃれなんでしょみたいな、なんだけどさやっぱ高いんだよね、普通にポロシャツとかだよ、ユニクロでポロシャツ買ったらって、まあユニクロをね出したらまたあれだけど、ユニクロ2枚で2980円とかでしょ、じゃあ1枚いくらよって話なんだけどさ、その ユナイテッドアローズのさそのアウトレットで売ってるポロシャツ、まあ、定価が8000円ぐらいでアウトレットで5000円ぐらいになってるわけ、いやもちろんねなんかいいなと思って、これちょっと着たら夏はねちょっとウキウキするな、ウキウキして女の子にちょっとモテちゃうなっていうね感じのさ爽やかボーイ演出できるようなポロシャツだったんだけど、でもさ5000円ってって話じゃん、服に5000円ってさ、もう 正直ね、5000円は俺の中ではだよ、そのアウターの金額なんだよね。言ったらそのジャンパーとかさ、そういうので5000円だったら、まあそんなアウターもなかなかみんなないだろうって入ると思うんだけど、でもさ、まあそんなのは無印良品ってさ、で季節のお買い得品漁ればさ、5000円以内のアウターなんてさ出てくるわけじゃん。それをさ着てる人間に対してさ、ポロシャツね8000円のところ5000円にねお値引きしてますよどうですかって言われてもさ、高えよって、ユニクロで何枚買えんだって話になっちゃうけどさ、まあね、そのぐらいのね、いいクオリティのね、ポロシャツだったんですけどね、でも買えず、5000円出ないよ。スロット行ったと思ってだったら出るんだけど、うん、でも出ないよね、なかなかね。でさ、あとはまあそういうハーフパンツみたいなさ、まあおしゃれハーフパンツだよね、その、ユニクロとか無印では売っていないようなおしゃれなハーフパンツ売ってるわけだけど、それはねそんなに高くなくて普通に安くて3000円ぐらいで売ってて、でそういうのはいいかなと思ったんだけど、もう結局さ、なんか変な話、下のさボトム、おしゃれさんは ボトムって言うんでしょ、ボトムはさ言っても別に春夏秋冬どれでもさいいじゃない、ジーパン履いてりゃいいんだからさ、この間ユニクロで買ったジーパンがあるしさ、それ履いてりゃいいしさと思って、だって結局ね上がね、なんでおしゃれのやつなんていうの、トップスとかいうの、うぜね、でトップスをさやっぱ欲しかったんだけど高いからさやっぱ無理だなっつって、で結局買えずでさ、でじゃあビームさんのかなと思って、でぐるぐる回ってなくて、でパンフレットとかも見たんだけど全然なくて、あれと思って、ビームスねえのかなと思って、でもあったよなと思って事前に調べたらと思って、でさいろいろネットとかもさ駆使して調べたりとかしたんだけどさ、結局なくて、なんかね俺のそういう幻的なちょっと幻想だったのかどうかはちょっとわからないんですけど、もしくはオープン前はね乗っていたというか、そういう参入店舗として出ていたんだけども、途中でその話なくなっちゃったとか、まぁ、ちょっと持ち越しになっちゃったとかで、ないのかどうかはちょっとわからないんだけど、結局行ったらなくてさ、ああ、と思って。結局ね、それで、何も買わずで。で、ね、着いて、そんなんでさ、もう1時間ぐらいだよね。ぐるぐる回って、で、ちょっと見て、で、結局何もねえから、それで終わりでさ、あれこれ、ちょっと何もしないで終わっちゃうぞと思って。で、そのモールをさうろうろしてたらさ、ラーメンで有名なさ中村屋って、天空落としで有名な中村屋っていうのがさあってさ、でそことなんかがコラボしてるのかわかんないけど、なんかハンバーガー、中村屋プロデュースハンバーガーなのかよくわかんないけどっていうのを出してる店があって、で、あ、ちょっとここ入りたいなと思って、中村屋ね大好きなんだよね、大好きっていうか一回しか食べたことないんだけど、なんていうの、まあ俺の中でラーメンベスト3とかっていうのを出すとしたら、1位は一応中村屋が入るんだよね。まあ2位は二郎だったりするんだけどね、うん、まあ僕もねジロリアン目指して生きてますから。でそんなね1位の、中村屋があって、でちょっと見たらさ、メニューの方ハンバーガーだけじゃなくて普通にラーメンもあって、中村屋っつったら塩ラーメンなわけよ。じゃあちょっとね食べようかなと思って、でもただその時にもう時間が4時半ぐらいで、まあもちろんねいつも通り起きたの遅いからさ、で着いたの遅かったし、で4時半ぐらいで、で親とご飯食べる約束してるのが7時なの、19時だから時間がもうあんまなくて、でもその日何も食ってなかったからお腹空いてたし、とはいえ親とねわざわざ飯食いに行くってなると、まあもちろん俺出しませんからね、親の金で食いますけど、まあ、多少はいつもよりね美味しいものというかねリッチなものをね食べるわけですから、そうするとさもう少しお腹空かしてたらいいかなとか思いつつも、まあ、食ってねえからラーメンぐらいいいだろうと思ってね、 で、あの塩ラーメン頼んでさ、食ってさ、なんとも、まあ、できたばっかりのね、その29日オープンしたばっかりのお店っていうことで、まあ、接客もちょっとね、ひどいというか、お粗末というかね、まあ、あったんですけど、ね、今日からバイト入りました、みたいなね、人が接客してくれてね、うん、どうなんだろうっていうのはあったけどさ、まあ、そんな、ね、そんなのはいいんです。ラーメンが美味しければ。でもラーメン食っても、あれこんなんだったっけいうのがあって。まあ、もともと、俺、最初に中村屋でラーメン食った時も、あ、なんか世間ですごい言われてたけど、こんなもんなのかなっていうのはあって。でもなんだかんだで、ね、あの、スープまで全部飲んでさ、まあ、普通だったなっていう感じだったんだけど、いや、その時は、一週間ぐらいして、なんかね、あれもう一度食べたいなってなったんだよね。で、思い起こせば思い起こすほど、なんつうの、全部がすごい、なんつうのかな、まあいい具合なんだよね。スープも麺もさ、具とかもさ、全部があの素晴らしいバランスになってて、あのラーメンは特に感動はその時なかったけど、一週間経ってすごいわかるっていうか、感動するっていうかね、また食べたいなってなるようなラーメンだったわけよ。だから、まあその日食ったね、そのアウトレット行って食った時は、またね、あ、こんなんだったっけってなったけど、まあもしかしたらね、一週間ぐらいしたらね、また食べに行きたいなってなれば、いいんだけどさ、なんかあんな感じだったっけと思って、中華スープみたいな味してくんだけど、この塩ラーメンと思って、具もちょっと、んこんなんだったっけって、ねえ、ちょっと焦がしネギとかあれこんな少なかったっけみたいな、まあ、あったんだけどさ、まあそれはね、まあ、しょうがないっていうことでね。でもまあ久しぶりに中村屋のねラーメン食べられて、まあよかったかななんて、ね、いう感じでさ、で夜さ親と飯食いに行ってさ。まあいいもん食わせていただいてさ、でいいもん食わせていただいている中ね、まあ親と久しぶりに会うわけですよね。まあ父親とはちょこちょこ会ったりとかで、母親もまあたまーに会うんだけど、ちゃんとね話とかってしっかりするのってまあなかなかないからさ、そういう食事のね場でもないとさ、で話してて、で結局ね行き着くところはさ、その親のね会社というか、その家業ねを継ぐ継がないみたいな、資格を取るの取らないのみたいな、そんな話にもなってさ、資格取るならその学校のお金出してやるぞみたいな、いやでもそんな話発展させないでみたいなね、しかもそれ取るんだったら普通に自分でお金出して自分でね学校行って取るからっていう、ね、感じなんだけどさ、まあ、そんなね話もあってさ、ちょっとね、しんどい部分もありましたけど、そんで、なんかね、お小遣いまでもらっちゃってね、いいのかこの30歳でお小遣いもらっちゃってってあったんですけど、結構なね、額をね、もらってしまいましてね、いかんな、このままじゃと思って、俺が本当は親にね、お小遣いじゃないけどさ、あげなくちゃいけないところをさ、何をもらってるんだっていうね、話で、なんか本当にね、一人暮らしするまではね、そんなにね、まあ、俺一人っ子なんですけど、一人っ子っぽい感じではね、ない接し方をされてたんだよね。もちろんさ、兄弟とかいないからさ、そりゃ親とね、べったりではないけどさ、遊び相手とかね、いないからさ、ちっちゃい頃はずっと親と遊んでたからね、そういう意味では一人っ子だったんだけど、そういうお金の面とかさ、そういう部分であんまり一人っ子っぽいね、贅沢ってはなかったんだけど、一人暮らししてからのこの援助っぷり、ちょっとね異常だよねって、もしかしたらこれが一人っ子の、一人っ子はみんなこういう風に育ったのかもしれないけど、俺本当に20歳過ぎて22ぐらいからね、そんな感じで接してもらってるんでね、で30になってもこんなんでね、一人っ子っぽくね扱われてるんでね、ちょっと戸惑ってる部分もあるんですけど、まあね、30歳まだまだ子供ですから、40歳ぐらいになった時にね、親孝行できるように、まあ、その頃親がね健在であったらいいんだけどさ、まあそんなね感じで、まあ頑張ってましたよね。 で、まあ飯も食い終わってね、お金ももらい終わってね。で、家帰ってきてさ。で、今日結局アウトレット行ったけど何も買えなかったなと思う。で、楽天市場開いてさ、1枚800円の T シャツをさ、4枚買うっていうね。これが限界ね。もうそういうところで落ち着きますから。この夏はね、もう800円の T シャツを着て、街をね、歩きますからね。まあそんなんですよ、本当に。30歳になってて、ね、もうそんなネットで買うようなね、800円のシャツしか着れないような男ですから。ちょっとね、かわいそうだなって思う人ね、いたら、ビームスか、アローズか、シップスか、ね。その辺のやつをね、ポロシャツ、8000円のが5000円ぐらいになってるポロシャツがあったらね、送っていただけたらね、ぜひ、この夏ね、ヘビーローテーションで着ていきたいと思うからね、その辺ね、ちょっとね、プレゼントね、お待ちしてますから、お受付してますからね、その辺もね、お願いしたいというところです。まあ、そんな、週末っていうか、普通にね、休日を過ごして、あとはね、この休みのうちしたことが、ちょっと眉毛がね、濃かったんで、ふとね、鏡を見たら、眉毛が濃かったから、なんか、イラってしちゃってね、がっつりね、剃り落としてしまったんですけど、そしたらさ、眉毛薄くなりすぎちゃってね、久しぶりに、眉毛描き、みたいのでね、眉毛ちょっと描いてますけど、最近。そのぐらいね、ま、抜いたわけじゃないからね、毛はあるんですけど、ただ、結構、もう、カットしちゃってね、まあ、ちょっと描かざるを得ない感じ。そんなんなってる。ぐらい、ちょっと頭がいかれてますけど。あとはね、うちインターネットをね、引いてるんですけど、で、無駄にね、なんか使ってない電話というかね、まあ、NTT の、フレックス光を引いていまして、で、電話の方もその、なんつうの、私一応会社をね、代表取締役をやらせていただいてましたから、なので、電話の番号がいっぱいあって、電話番号3つあって、あと、そのなんか、なんつうの、普通のプランの方もね、エースプランっていうちょっとワングレード高いね、ちょっとプランをね、利用していて、さらになんかそういう同時回線みたいな、ダブルチャンネルっていうのあるんだけど、そういうのもね、全部申し込んでたんだけど、もう私、ね、代表取締役抜けますし、まあ、抜けてる最中なんですけど、今ね、手続きしてますからね、だからもういらないから、っていうことで、そこをね、いろいろ解約をしたりして、まあ、これを考えるとね、月間で多分1500円ぐらいそれやることによって安くなるから、まあ、年間で言ったら2万円ぐらい安くなるってことで、まあいい仕事をね、この1日でしたなと思うんですけど、ちょっとね、このインターネットの方もね、できたら、WiMAX に、ね、変更したいなと思ってね、いるんだけどもちょっとどうしようかなみたいなね、ところで WiMAX もしね、使ってる人いたらね、どんな感じか、ラジオ配信するにあたってさ、 WiMAX でも全然問題なければね、いいなってちょっと思ってるんですけどね。じゃあそんなこんなで、じゃあちょっとお便りね、いただいてるからね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、枕の子さん、春さんこんばんは。今日はゴールデンウィーク最終日でしたが、私の学校では体育祭がありました。ちょっと疲れてますが、ラジオ生で聞きますよ。あと今日感じたのは、女子がやる騎馬戦の上の乗っている人の体位が若干エロでしたっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。体育祭ってこんなタイミングであったっけ、なんか10月とかってイメージない、体育の日みたいなね、イメージありましたけど、まあでも一番ちょうどいいよね、5月あったかい、ちょっと汗ばむぐらいだけど、そんなね、暑すぎないし、寒くないしっていうね、一番いい時にね、やる感じだね、体育祭ね。やっぱ暖かくない時にやっても、怪我とかしちゃうからさ、このぐらいの季節にやるとね、みんなありがたいなと思うんだけどさ。で、騎馬戦ね。騎馬戦の女、 上に乗ってる女の体位が若干エロい。ちょっと僕そういうのよくわからないんですけど、そういう実際に騎馬戦で上に乗ってる女のこうリアルで見たことがあまりないんでね、ちょっとわからないですけど、まあエロいんでしょうね。いいですね。やっぱその普通のさ、普段の格好じゃなくてさ、しかもそういう体操着でそういうことをね、してるってのもね、またちょっとエロさをね、増長させる部分がありますからね。いいもの見ましたね。今日はそれで一発抜いていただければと思います。じゃあ他ね、お便り、ベルさん、ゴールデンウィークを利用して気になっていたアニメ、魔法少女マドカマギカ、全話視聴完了。話題になっているだけあって、さすがの面白さ。最終話間近で放送延長されるのは、厳しいね。リアルタイムで見ていたら泣きそう。萌えな見た目とは裏腹に、中身はベルセルク張りのダークファンタジー。死ぬ危険を犯しても、人間をやめてでも本気で叶えたい願いはあるのか。テーマは苦悩って感じというね、お便りいただきました。ありがとうございます。よかったよね、窓かね。本当に。まあ、ここ最近ね、ワンシーズンワンシーズンでね、しっかりと、代表となるというかね、ちゃんと歴史に残るようなアニメがね、まあ、一本はね、放送されている状態で、まあ、このね、前のね、前期の放送ではやっぱし、この魔法少女、窓かマギか、これがね、やっぱり一番話題にもなったしね、すごい良かったなと思うんですけどね。本当に、まだ見たことない人いたらね、ぜひ、これはいいよ。名前でね、タイトルで魔法少女って、ね、小学生が見るんだろうって。そんなんではない。小学生が見たら、トラウマ、ね、なっちゃいますからね。大人になってもなんかね、そんなのを、引きずってきちゃうようなアニメですから、訴えられてもしょうがないようなアニメですからね。ぜひね、そういう、まあ、偏見というかね、そういう、まあ、先入観はね、なくして、ぜひね、ちょっと暇だなと。で、アニメ、なんか、見ようかな、思ったら、ぜひね、これをね、見ていただけたら、まだ DVD 全部出てないからね、多分ね。まだちょっと見れないかもしれないですけどもね、出たらぜひ、その休みとかね、休暇をちょっと利用して、全話、だって、言っても全部で12話だから、1話30分だとしても、6時間あったら見れちゃうんだよね。だから普通に1日で見れちゃうんで、そう考えるとさ、今、いろんなアニメね、出てるから、見放題だよね。1日で全話見れちゃうっていうさ、そんな感じってなんか昔の感覚ではなかったけどさ、まあ昔はね、そのワンクールってその12話とかで終わったりしなかったからね、その、ね、今ポケモンとかだって10周年とかでしょ、よくわかんないけど、その10年もやってたらさ、それ1話から全部見ろってさ、見れないけど、ワンクールでね、12話で終わっちゃうぐらいの内容だから、まあね、1日で見れちゃうから、ぜひね、そういうのもね、ぜひいろいろと見たかったアニメあると思うからさ、そういうのもね、ちょっと休みの日を利用してね、見たら楽しいんじゃないかななんてね、思います。じゃああとね、他のお便りもいただいているからね、読んでいこうかな。こちらの方が、よいしょ。ラジオネーム、カオスさん。ユナイテッド、あ、さっきのね、僕のアウトレットモールの話ですけどね。ユナイテッド出てきた。パルさんの話聞いてたら、上流の価値観と下流の価値観が両方分かってくるわ、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。どちら？俺が上流だよな。もちろん。ね。上流すぎる。上流すぎて、ちょっと一回りして下流みたいなね。ところありますからね。本当に。しょうがないだろ。定価8000円のポロシャツを買うか、ね。10分の1の金額の800円の T シャツを買うかっていうところですから。もうそれはもう、周りに回って、ね。800円になりましたけど。ちょっともう一回りしてたら8000円のものになってる可能性もありますからね。もしくは800円の T シャツを10枚買って、もう10枚重ね着ね、そうしたら8000円になりますから、それは同等ですからね。 あったかいし、ね、そういう風に生きたお金をね使っていきたい。もうどういう風にお金を使っていいかわかんないよね。全然あの貧乏生活長すぎてね。まあもうちょっと年齢にね合ったねお金の使い方ねしていきたいなと思うんですけど。じゃああとねお便りいただいてますね。ラジオネームこちら940番さん。越谷地元じゃないか。イオンレイクタウンは無駄に広いよね。店回るとすごい疲れるよねというねお便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。伊達に日本最大級じゃないよねっていうねところでも超広いんだよね。俺もいくつかそういうアウトレットモールとかさ、ショッピングモールとかね行ったことありますけど、そのイオンのレイクタウンはね、越谷レイクタウンはちょっと広すぎるんだよね。もう何が何やらわかんない、途中で迷子になるぐらいの広さだったりするからさ、まあちょっとね行くと疲れちゃうんだよね。そう考えると、だってそれで全部の店がさ好きな店だったりとか興味のある店だったらまた別だけど、それこそ今回はさビームスがあったらいいなって、ビームスとさユナイテッドアローズね行こうかなって思ってた。だいたい2店舗で、まあ入ったの中村屋があるから3店舗だとしてさ、これ何百店舗ってある中で3店舗しかさ興味ない中で行ってもさ、そんなん疲れちゃうしみたいな。だったらね大宮とかでさいいじゃん、ユナイテッドアローズだってあるしさ、ねえビームスだってあるし、中村屋はねちょっとないから、まあ神奈川に行くかね、なんとかしないといけないんですけど、神奈川に行くか越谷に行くかね方法しかないですけど、まあそれでもさ、まあラーメンですから僕には無敵の二郎がありますからね、大宮で全部済むじゃないってねところだからね、わざわざそんな広いところ行ってね回んなくてもねいいかなとは思うんだけどね。でもやっぱし外出ないとさ何かとね出会いもないですから、ちょっと真面目にね出会いを考えていかないといけないっていう年頃ですからね。まあそんなんでねちょっと無駄にね出歩いてしまいましたけども。じゃああとねお便りねいただいてるから読んでいこうかな。ラジオネームベルさん。先週に相談した会社を辞めるという話なのですが、ね、iPhone アプリとかね、作ってね、で、ちょっとね、まあやっていこうかなと。彼女にちょっと養ってもらいつつね、そういう開発をしながらね、ちょっとやっていこうかなっていう風に考えてるけどどうですかっていうね、ちょっとお便りいただきましたけど、その時ね。先週に相談した、会社を辞めるという話なのですが、実は、3月に上長の人がいきなり会社を辞めてしまい、さらに今年に入って、1月に1人くらいの、1月に1人くらいの割合でどんどん会社を去る人が多く、30人くらいしかいない会社なのに、ワンマン社長にみんな愛想をつかせて辞めていってしまったのだと思います。自分も7月にボーナスもらったら辞めようかと。iPhone アプリ開発については土日の、片方は彼女とデートで、片方は溜まった掃除、洗濯、洗い物なんかがあって、なかなか勉強して開発するまでは、難しい感じです。なので仕事を辞めて何ヶ月か集中してやってみようという未来予想図を描いています。バクマンのアニメが途中で終わってしまい、続きが気になるので漫画を、全巻大人買い、バクマンを読んでいると何か創作活動をせずにはいられない、頑張るぞというねお便りいただきました。ありがとうございます。まあね、まあ会社を辞めるのはねもうしょうがないですね。まあこれ聞く限りなんであれなんですけど、まあワンマン社長でもう社員が一月に一人辞めていくような感じの会社だったらもうしょうがないよね。もう僕もそんなね、ワンマン上司に振り回されのね、社会人送ってた時もあるからね。もうその気持ちは痛いほどわかるんですけど。なので、まあこれはやめてしまった方がいいかと思うけど、で、やめて、だけど、できればね、本当は仕事をしながらね、そういう何か開発するんだったら開発して、っていうのはね絶対いいとは思うんだけど、まあなかなか今の仕事だとそれができないっていうねところだと思うから、 やめるっていうよりも、まあ、できたら本当はやめてすぐにどこか仕事は行った方がいいとは思うよね。アルバイトでも派遣でもできればその正社員でもいいけど、それでもう少しゆとりのあるというか、ある程度時間を作れる仕事について、それで開発とかねした方が正直いいと思うね。これはもう先週から言ってる通りなんですけど、僕もねいろいろ失敗して生きてきてますから、できればねそういう風にした方がまあいいんじゃないかなって思うけど、でもまあ別にね仕事も長く続けてさ、で頑張ってきたからちょっとねまあ休憩ではないけど、もちろんね次に繋がるようなねそういう開発とかするわけだから休憩っていうような形じゃないんだろうけど、もしねうまくいかなくてもね、まあ、それはそれでそういう時期だったりするからね、うまくいけば一番いいんですけどね。なので、まあ、頑張ってね、まあ、これはもう会社を辞めた方が多分いいと思うんで、会社を辞めてでまあ開発してでうまくいくようにね、でもできれば一応その多少なりとも儲かるね未来予想図をね、がっつり儲かる未来予想図と、そういうどういう手順でやっていくのかっていうのとかね、そういうのは全部一応ある程度のね流れというかはちょっとねしっかりと持ってた方がいいかなと思います。やっぱバクマンね読んでるとそういう創作活動で出てきちゃうのわかるよね。このバクマン大好きなんだよね。多分今連載しているアニメだったらトップ3に入るぐらいねバクマン好きなんですけど、バクマン面白いんだよね。アニメ最初ねちょっと受け付けなかった部分ありますけど、アニメ結局全話見ちゃったし、で漫画は漫画で面白いしね、10話ぐらいからねやばい面白さになってきてるから、まあどうなんでしょう。バクマンもね賛否ありますからね、なんとも言えないですけど、僕はバクマン好きなんでね、まあその気持ちもねわかりますから、まあちょっとうまくね、いくとね、まあでも彼女もいるしね、支えてもらってね、でこっちも支えてね、人間というの人という字はねっていうありますから、支え合って生きてますから、そういう意味ではねそれでちょっとね頑張ってでうまくね、やっていけたらねいいんじゃないかななんて思います。じゃああとはね今日ちょっともうそんなんで、もうお別れのコーナーってね形なんですが、そうちょっとね今日はねまあそういう仕事をねちょっとトラブルというかありましたから、コーナー本当はねいつも家帰ってきてからコーナーねどのコーナーしようかなみたいなって考えるんだけど、それ脳がもう動かなかった、もうショートしてたからね、まあ、今回はこんなまあお話のね回になってしまいましたけどね、まああとちょっとねこのお別れのコーナーで今日喋りたかったことだったりとか、あとお便りいただいてたけどまだ読めていないものとかをね、つらつらと、読んでいこうじゃないかというねところなんですけど、そうだね、今日喋りたかったことはね、まあアニメの話もねちょっとしたくて、もしドラ、もしドラっていうさ、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだらっていうさ、まあ、NHK のね、アニメなんだけど、で、これがね、放送が始まって、で、始まったのが、つい最近、2週間ぐらい前から始まって、で、10話、11話、そのぐらいで、もうすでに終わってしまったんですけどね、毎日のように放送しててさ、もともとなんか放送のね、日程の方が、多分その、今回3月その11日に震災があったでしょ。で、それの絡みで、ちょっと放送の日にちとか全部ずれちゃって、で、結局放送するのが、こうやって集中しちゃって、2週間ぐらいで、ね、全話放送することになっちゃったんだけど。まあ、多分面白くないって思ってる人の方がね、多いと思うんだけど、意外と面白く見れたよね。もしドラ、アニメね。まあ、声もね、有名声優使ってるし。で、絵はちょっとまあ、いい時と悪い時ありますけど、いい時はいいんでね、可愛いんでね。 まあありかなと思うんだけど、ちょっとね最後鬱展開がちょっと来ちゃったからね、なんとも言えず。ただ最終話もちょっとね、なんか年を取ったのかどうかわかんないですけど、ちょっとうるっと来ちゃったりはしたんだけどね。まあご都合主義な野球アニメみたいなね感じありましたけどね。それでもまあ面白くねちょっと見れたんでね、もしまあ見る機会がある人いたらね、もしドラ面白いんじゃないかなって。俺この小説というかね本の方は読んでないから何とも言えないんですけど、まあできたらねあのドラッカーの考え方をね知るためにも、まあ社会人はねドラッカーとか本読んだことある人多いかと思うからね、俺まだちょっと読んだことないので、まあこの機会にね、もしドラもしくはドラッカーのねマネジメントって本をね読んでみようかななんて、ね、ちょっと思ったりしちゃったんだぜっていうね話と、あとアニメだと、シュタインズゲートがね超面白い。なんかまあ僕も言ってましたよ、いろいろこのアニメがね面白い、あのアニメが面白い言ってましたけど、今シュタインズゲートがもうガンガン来てるんだよね、超面白くて。だから多分ねその6月末ぐらいにゲームがね出るんですけど、そのリメイクじゃないけど、その Xbox のプラチナコレクションと、あと PSP でね新しくっていうか、まあ、その PSP 版が出るんですけど、まあ、買っちゃうね、もう確定だね。前はどうしようかなと思って買おうか買うまいかって感じだったけど、もう 100% 買うよね。シュタインズゲートはね来てるね、ちょっと面白い。なのでまあでも PSP はね今ちょっとモンハンがね、ずっと入って、まあ、毎日やってますからね。まあそうしたら Xbox 最近使ってないから Xbox のプラチナコレクションでねちょっとやってみたいなと思って、ちょっと今からねウキウキしてるっていう感じなんでね。まあ、下ゲー 原作というか元もね PC 版と Xbox 版出てて、でやったことある人ねリスナーの中でもいるかと思うからね、うん、まあおすすめだと思うんだよねやっぱしね、ぜひちょっとおすすめだったらネタバレないレベルでねおすすめだよっていうねことをね教えていただけたらね嬉しいなと思います。じゃあねあとはね話したいことは何かしら、ね会社のまあ、駅から会社で行く道があって、そこにローソン100っていう、これバレるぞ地元民にバレますけど、ローソン100っていうさローソンの100円ショップみたいなのできてさ、ここはね、まあ別に昔からね、ローソン100自体は知ってますけど、ちょっとね、使い勝手が良くて本当に。100円のパンがね、まあ、オープンしたばっかりかもしれない、オープンしたばっかりだからかもしれないけど、結構仕入れちゃってる感があるんだよね。だから、いつも賞味期限とかやばくなってんの。商品がほとんど。だから、朝行って、そうするとパンとか見るとさ、もともとコンビニで120円とか売られてるパンが100円で売ってたりするわけ。それだけでもいいのに、さらに賞味期限の問題でそっから20円引きとか50円引きになってるわけ。いや、ありがたいねと思って。で、それ買ってさ、で、食べながら職場行って、で、あとお昼用にね、いくつか買っておいてさ、で、仕事終わって、で、帰ってくるときに、今度は帰りにさ、また寄るとさ、野菜とかがさ、ねえ、これもまた20円引きとかなってるわけ。で、それ買っちゃったりとかね、して帰ってみたいな。なかなかいいんだよね。ちょっとまあ、うちからはね、俺んちから遠いから、あんまりその生物とかね、冷凍物買えないからあれなんだけど、まあ、お菓子とかもね、普通に買えるし、なかなかね、使い勝手がいいんだよねっていう話なんですけど。あとはっていうかね、もう、時間なんですけどね。いつでもさ、今この部屋がね、もう1年、住んで1年になるんですけど、もうね、部屋汚い。汚いし、臭いんだよね。前なんかその、豚肉をね、炒めた後、その豚肉のすごい油の匂いがずっと立ち込めていて臭いって話したんですけど、今は、醤油の匂いがする。醤油と味噌の匂いがするんだよね。もう、ダメだなと思って、こんなんじゃ人呼べないぞと思って。で、部屋も汚いからさ、呼んだところでさ、 ダメなんですけど、ちょっとね、いつでも女性を呼べるような部屋にね、しておくことが、その、なんていうの、まあ、彼女作るなり、まあ、セックスするなりの近道なのかなってね、やっぱし思うよね。今、女とか来たら、マジで3秒で逃げてくもんね、多分ね。便所とか超汚いもん。まあ、便所汚いのはしょうがないんだよ。便所自体は綺麗なの。便器の中が汚いんだよね。あのさ、俺のうんこがさ、うんこの話、うんこって発言するとすごいテンション上がるんだけどさ、俺のうんこすごいその粘着性が高いというかね、その粘度が高いんだよね、すごく。多分人の10倍ぐらいだと思うんだよね。だからよく公衆便所とかでもさ、ね、いいところだとなんかそのうんこがつきにくい便器とかいっぱいあるじゃない。どんな便器でもうんこつくからね。そのぐらい粘着性のあるやつなんだけど、そんなの家のさ、普通のボロボロのさ便器にしたらさ、そりゃもうべっとりいきますから。それが何日も続いてますからね、もうとんでもないことなってますけどね。まあそんなんじゃ女呼べないし、で部屋も賃金がいっぱい落ちてるから女呼べないしさ。なのでちょっとね、それをね、まあできる限りね、綺麗にして、いつでも女を呼べるようにしないといかんななんて。だってふとさ、帰りにさ、どっか飲み屋とか入ってさ、女が酔っ払っちゃって、どうすんだこの子って、で泊まってく泊まってくって聞かないとしょうがねえなっつって、じゃあうち来るかっつって、うち呼んだ瞬間にね、女が俺の部屋のね、玄関片足突っ込んだ時に、この部屋からね、立ち込めてくる醤油と味噌の匂いで、もう完全に吐くじゃんね。ここまでこらえてきたのに吐くじゃん。そんなのはね、ちょっとね、いけませんから。やっぱ部屋はね、フローラルな香りにしないといけないですからね。なのでちょっとね、部屋掃除しないといかんななんて思ってるっていうところかしらね。まあ、そんなね、あとはじゃああとね、ちょっとね、お便りね、いただいてるから、じゃあお便りね、読んで今日終わりにしたいと思います。ラジオネームカオスさん、いいですね、バクマン。バクマンは先週の中井さんがクソすぎて吹いてましたというね、お便りいただきました。ありがとうございます。リアルタイムで読んでないんだよね、単行本派なんでね、ちょっとネタバレだぞっていうね。まあ、全然ネタバレになりませんけどね、このレベルだと。まだ中井さんが健在なのが嬉しい。クソすぎる中井さんでも嬉しいですね、ほんと。いや、でも中井さんは超絶なそういう技術がありますからね、まあ、そういう意味ではね、中井さんには頑張ってほしいなと思うんですけど、ただクソすぎるっていう、ね、ところは否めないっていうね、感じですよね。あとはお便り、ラジオネームベルさん、励ましありがとうございます。正直彼女が生活を支えてくれなかったら仕事を辞めるっていう選択肢はなかったですね。バイトか何かで少しは稼いだ方がいいという意見は理解できるのですが、リソースは集中した方がいいかなと思っています。バクマンの中でバイトでお金が貯まったら引きこもって漫画を描きますって感じのセリフがあり、やはり片手間にものづくりは難しいと感じましたというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあね、まあいろんな方法がありますからね、僕も何とも言えないですけど、まあもちろんこのね、彼女ありがとうね、本当に彼女がいてくれたからこそのね、自分があるというねところだから、まあ彼女を 大切にしてもらって、で彼女がいいって言ってるうちはね、いいのかもしれないですけど、ただそのなんつうの、仕事辞めてで新たなね、作業にね入るときに、もうその仕事辞めてすぐにその作業に入れる状態までは持ってっておいた方がね、いいかなって僕は思うね。その結局そういう制作とかさ、入るのは片手間だとちょっともしかしたら集中するのは難しいからね、良くないかもしれないけど、だからまあ集中してもうそれだけ一本でやってった方がいいかもしれないけど、それまでの段取りというか青写真というかさ、そういうのは逆に言うと集中しないで毎日毎日ちょっと考えてちょこちょこアイデア出して組み立てないといけなかったりするから、できれば俺は、まああくまで俺はの話ですけど、 仕事を辞める前にね、ある程度のそういう制作に入る前の準備は全て終わらしといて、で仕事辞めてすぐにそういう制作とかに取り掛かれるようなね感じがね、まあベストかななんてね思うんですけどね。まあそれはちょっとまあなんともやってみないとわからない部分もあるしね、今の境遇も全部わかってるわけじゃないからね、なんとも言えないですけど、まあそんな感じですかね。僕もちょっとね、もうよくわかんない、僕も仕事でもお客さんに罵声を浴びさせられるようなね人間ですから何もわからないんですけどね。じゃあそんなんで、まあ今日もね、もう1時間ね経ってしまいましたからね、今日この辺でということで、で来週はですね、来週は5月の何日でしょうか、5月の15日ですね、にまた23時からねやっていきたいと思います。まあ、気がついたら今日ってさ、あれだよね、母の日なんだよね。まあ、一応私ちゃんと母の日にね、まあ、インターネットからですけどね、まあ、お花的なものをね、お送りしてあるはずなのでね、届いているんじゃないかなとは思うんだけど、届いてるのかちょっとよくわかんないですけどね、そんな連絡まだ来てないですけど、親からはね、まあ、一応送ってあるからね、まあ毎年恒例というかそのぐらいはしないとね、一応せっかく子供がねいるわけだからさ、まあ産んだ証ではないですけどね、毎年花をくれるぐらいでね、多分子供の役目っていうのはそんなにないと思うね。健康でね生きててくれれば基本的に親はいいと思っていると理解してるんだけど、それにプラスしてね、毎月花でも送ってもらえればさ、それで万々歳というところだとは思うんだよね。まあよくわかんないけど、俺親になってこともないからねわかんないですけど、多分ね親の気持ちっていうのはねそんな感じなんじゃないかなと。そんな求めないよ言ってもね、まあ、老後養ってくれたらそれは嬉しいだろうしね、まあいろいろとね一緒に住んでもらえたりとかさあると思うけど、お金を入れてもらえたりとかあると思うけど、でも根本はね、こういう、なんつう、30にもなってさ、フラフラして、あいつ大丈夫なのかなっていう、そういう子供だったらさ、まあ、健康で、ちゃんと、まあ、仕事を、なんでもいいから、なんでもいいからしてもらって、で、生活費は稼げてさ、で、生きてってくれればさ、できたら、ね、結婚とかしてくれたら嬉しいなぐらいの話じゃない。だから、まあ、そんな、ね、ぐらいで、ぬるいね、感じでね、やっていきたいと思いますけどね。まあ、早めにね、結婚はして、子供を作ってね、親孝行したいなとはね、やっぱこの年になるとね、考えちゃいますけどね、相手がいねえ。全く相手がいねえっていうことでね、まあ、ちょっと近いうち、ちょっとやりますよ。うまく。婚活第2弾をね、展開していこうと思うんで、それもちょっと、ラジオで発表するのか、これは。ね、どんどん俺のプライベートがなくなっていきますけどね、そんなもんないだろうって、ね、話もありますから、まあ、そんなんでやっていきたいと思います。じゃあね、今日もね、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあそんなんでまた来週ですね、お会いいたしましょう。さようなら。